藤沢歴史探訪、今月は全行の今昔に迫るをテーマにお届けしていきます。さあ、1週目お話を伺っていきますのは郷土歴史家の宇津さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
このコーナーでは宇津さん、この声皆さんもしかしたら覚えていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。いろいろな歴史のお話でご協力をいただいている郷土歴史家の宇津さんが今日は登場となりました。はい、今月はですね、その全行の歴史なんですけれども、その全行には遺跡があるのかどうか、どういった遺跡があるのか、宇津さんご紹介いただいてもいいですか。
はい、藤沢には遺跡がだいたい350箇所ぐらいあります。そのうち40箇所がですね、全行地区にあります。特にその中でも注目されるのが、藤沢の遺跡の中で一番の最大面積を持った稲荷台地遺跡群という遺跡になると思います。
350のうち40って結構全行多いですね。
いや、全行はですね、高いところと低いところがあるのが全行地区の特徴なんですが、高いところはだいたい遺跡あります。
そうなんですか。
そうなんです。
ってことは、じゃあ遺跡をいろいろ発掘したりとか調査をしている宇津さんからしてみたら、じゃあ全行という地域はちょっと魅力があったりしますか。
かなり魅力がありますね。特に、こんなところに遺跡があるのっていう場所に縄文時代の遺跡とかがあるんですよ。例えば駅前、東口にもありますし、西口にもありますし、もうちょっと高いところにはもう貝塚があったりとか、住居が見つかったり、結構ですね、面白い場所ですね。
ですね、もう早速全行の魅力を遺跡からですねご紹介していただきました。そして今ご紹介の中にありました、はい、稲荷台地遺跡群ということで、これいつの時代のものなんでしょうか。
はい、稲荷台地遺跡群はまず場所なんですけれど、はい、分かりやすく言うならば荏原製作所ってありますよね。あそこがある台地全体が稲荷台地遺跡群と言います。
結構広いですね。
かなり広大です。さらにですね、時代としては人類の一番古い旧石器時代から近代、だいたいその戦後ぐらいまでの遺跡がまんべんなくある非常に珍しい遺跡です。
そんな長い時代のものがあるわけですか。
そうなんですよ。特にですね、弥生時代、これが全国的に注目をされていまして、稲荷台地どこ掘っても弥生時代の遺跡が見つかる。特にですね、藤沢で唯一環壕と呼ばれる施設を持った集落が見つかっています。
環壕、
はい、
その環壕集落ってどういった集落なんですか。
はい、まず環壕というのはとても大きな溝のことです。でその溝で村をぐるっと一周囲うと、これを環壕集落と言います。じゃあ何のためにそんなものを作ったかということなんですが、一昔前までは弥生時代には戦争が起きた、なので敵から攻められないように村を守るためにそういう環壕を掘ったっていうふうに言われていたんですが、近年でまた新たな知見がありまして、確かにそれの用途もあったかもしれないけれど、例えば人が住んでる空間とお墓っていう空間、こういう空間を分けるために、つまり区画をするために環壕を掘った、このようにもですね考えられるようになってきました。
その当時の生活の感じとどういった人たちがいたのかというのがちょっとなんかこう見えてきそうなんですけれども、 その稲荷台地遺跡群からこれ何か出てきたりとかしてるんですか。
はい、藤沢の弥生時代の中でもですね、はい、稲荷台地遺跡群に住んでいた弥生人はどうもですね、結構物を持っていたみたいで、ちょっと掘ると壺とか亀、こういう土器ですね、つまり、日常に使っていた日常雑器も見つかりますし、あと変わったものでは土製の勾玉、大体勾玉って石っていうイメージあるかもしれませんが、土製の勾玉も見つかったりしてます。
結構続々と見つかってますね。
そうですね。ですので、稲荷台地をちょっとでも掘るとたくさん土器で出てくるので、収蔵庫はそれで圧迫されてしまうという、ちょっと嬉しいような悲しいような悩ましいような、そういう問題が発生します。
なんかそういった土地だったんだっていうのが、こう全行を見るにあたって、ちょっとこの1週目からして宇津さんの話から、そのちょっと全行を見るこの視点というか角度がちょっと気持ちが変わってきたんですが、でそのいっぱいこういろんな時代があった中で、今弥生時代をねピックアップしていただいているんですが、その出土品から結局どういうことがこう分かってくるんですか。
そうですね、一番大事なのは当時の生活の状況が分かる、もうこれに尽きると思います。 まあ、例えば壺という形の土器が見つかりますと、つまり壺の中には穀物を入れる土器ですので、この地域はたくさん要は穀物要は耕作をしていたということがわかります。またですね、土器には模様で流行があるんですよ。ここの地域の土器かっこいいから真似しようとか、あ、ここの地域の人から物を持ってきたからこの土器真似しようと、そういうことがあるんで、どういう地域の人と交流していた、それがですね、まあ、土器を見ると分かったりします。
なんかこうイメージ的には土器が出てくると最初にご紹介していただいたように、はい、その生活の様子が分かるとか、はい、どういったものを食べてたとか、はい、なんかそういうの分かるっていうのはなんかこうイメージ的にあったんですけど、交流まで分かるっていうのは面白いですね。
そうですね、特にあの藤沢市あたりに住んでいた弥生人は、はい、茅ヶ崎とか、あとそうですね、鎌倉とかと違いまして、どうも愛知県とか静岡県の人と交流をしていた、もしくはそっちの方から人が来ていたということがですね、土器の形から分かってます。
なんか夢が広がっていく感じがしますね。
そうですね、あともう一つ面白いのが、例えば授業で縦穴住居って習ったと思うんですけれど、あれが住居じゃないっていう事例も稲荷大地遺跡群からは分かっています。
皆さんどういうことですか。
そうですね、あのどういうことだと思うかもしれませんがつまり住居ではなくて倉庫として使っていた、なので縦穴住居ではなくて縦穴建物、こういうですねちょっと変わったものもですね、稲荷大地遺跡群からは見つかっています。
なんかもう本当に想像するしかないぐらい、はい、昔の本当昔のことなのに出てきたものからこうやって辿れるって、やっぱり遺跡ってちょっとすごいですね。
そうですね、あの遺跡って本当に去年も新しい発見があったりとか、日々歴史を更新できるものだと思うので、ぜひともですね、皆さんもですね、どっかで発掘やっていたらちょっと注目していただければと思います。
もう本当緻密なすごい作業だと思うんですが、だけどこうやって昔の人の様子が分かったり、また交流まで分かったり、これを想像しながらまた新しい歴史が分かってくるということで、
はい、
いやなんか本当にちょっとすごいなと。でしかも現実のものですからね、これがこうなんかファンタジーじゃないところがいいですね。
はい、そうなんです、まさに何のファンタジーでもない歴史そのものが出てくるんで、これが面白いとともに、またそれがなぜ出てくるかっていうちゃんと理由を考えないと違う方向に行っちゃうので、そこもまた難しいところですね。楽しいけれど難しい、これが発掘です。
もうずっとそういった作業とこの魅力を皆さんに伝えてきた宇津さんから、ね、出てくると、やっぱりなんかこう現実味もありますし、やっぱりお話を聞いてるとやっぱなんか面白いなって思いますね、
はい、
私たち実際にこう掘ったりとか発掘したりっていう作業をやっぱりしてない分、宇津さんからそういう話をこう具体的に聞かせていただきますと、
はい、
イメージ湧きますね。
あ、よかったです。それは、はい、それをうまく伝えるのも私たち学芸員の仕事かなと思っております。
そうですね、
はい、
もう引き続き、まあ、今日も登場していただいておりますけれども、このように広報番組のハミング寺さんの中でもですね、はい、またまたいろんなね情報を発信してっていただきたいなと、ご協力いただきたいなと思います、はい、さあ宇津さん、その先ほどから話題に出ております、
はい、
稲荷大地遺跡群に関して他に何かこう興味深いものとか、こういうのちょっと皆さん知ってますかっていう紹介していただけるものがあればおしまいに聞かせてください。
わかりました。これはですね、本当つい最近分かったことなんですが、ちょっと時代はですね弥生時代よりは新しくなるんですけれど、あのあたりですね、アザというものがあります、まあ、藤沢市内でもアザという住所みたいな、まあ、地名があるんですが、そのアザっていうのはおおよそ江戸時代に作られたと、まあ、考えられてるんですね、まあ、ところが近年の発掘でそのアザとぴったし同じ方向同じ筋で戦国時代ぐらいの道路が見つかったんですね。つまりこれどういうことかといったら、アザは江戸時代になって作ったんではなくって、どうも戦国時代一つ前の時代からずっと踏襲されてきたということがですね、稲荷大地遺跡群のですね発掘で分かったと。これはですね非常に興味深いことだと思います。
なんかもうどんどんいろんなことが分かりますね。
そうですね、まさかそういう道路が出てくるとは思わなかったんで、私たちもびっくりしているところです。
最初の話で広い敷地だなと、広い範囲がそうなんだなと思ったんですが、まあ、その時代を本当に長い時代がこう分かって、しかもまた最近でもこうやって分かってくるって、なんか全業のその地域ちょっと貴重だななんて気持ちになってきました。
そうですね、かなり貴重な場所だと思います。 で、例えば遺跡の見学会とかあっても、全寮駅からちょこっと歩けば行けるところですので、今後ですね、皆様もですね、広報とかで発掘してますっていうようなものを見かけたら、ぜひですね、足を運びいただければと思います。
もう1週目からしてその全業の、まあ、根弱に迫るということで今月ね、はい、お届けしていくんですけれども、また違った覚悟で面白いですね全業を知ることができました。さあ今日ですねご登場いただきましたのは郷土歴史家の宇津さんでした。これからもこういった情報だとかやっぱりこの歴史を覆すような、ね、大発見期待しております。そういった発信をですね引き続きしていただければと思います。宇津さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。